世界の昔話、親指姫。昔々、一人ぼっちの女の人が魔法使いにお願いしました。私には子供がいません。小さくても構わないので、可愛い女の子が欲しいのです。すると魔法使いは種を一粒くれました。これを育てれば願いが叶うだろう。女の人が種をまくと、たちまち芽が出てつぼみが一つ膨らみました。まあ、なんて綺麗なつぼみでしょう。女の人が思わずキスをすると、つぼみが開きました。するとどうでしょう。そのつぼみの中に小さな女の子が座っていたのです。女の人はその小さな女の子にキスをしました。はじめまして。あなたの名前は親指姫よ。女の人は小さな親指姫をそれはそれは大切に育てました。親指姫はお皿のプールで泳ぎ、葉っぱの船をこぎながら、きれいな声で歌いました。そして夜になると、くるみの殻のベッドで眠ります。お布団は花びらでした。さて、ある晩のことです。ヒキガエルのお母さんが寝ている親指姫を見つけました。
あら、かわいい。息子のお嫁さんにちょうどいいわ。
いる、いる。
ヒキガエルのお母さんは親指姫を連れて行くと、スイレンの葉っぱに乗せました。
さあ、起きるんだよ。今日からお前は私の息子のお嫁さんだよ。そしてこの沼がお前の家さ。いいところだろう。息子を連れてくるからここにいるんだよ。ゲロゲロ。
ヒキガエルのお母さんはそう言ってどこかへ行ってしまいました。一人残された親指姫はしくしくと泣き出しました。
ヒキガエルのお嫁さんなんて嫌よ。泥の沼も嫌いだわ。
するとその声を聞いた魚たちが集まり、
かわいそうに、あのヒキガエルのお嫁さんだなんて、ねえ、逃がしてやろうよ。
と、スイレンの茎を噛み切ってくれました。
ありがとう、魚さん。
茎を切られたスイレンの葉っぱは、水の流れに流れてゆきます。親指姫は、飛んでいた蝶々にお願いして、葉っぱを引っ張ってもらいました。蝶々のおかげで、葉っぱはどんどん川を下って行きます。するとそれをコガネムシが見つけました。
おや、珍しい虫がいるぞ。
コガネムシは親指姫を捕まえると森の奥へと連れて行ってしまいました。おかげで親指姫は森の奥で一人暮らしです。親指姫は花の蜜を食べて、草にたまったつゆを飲んで、葉っぱにくるまって眠ります。やがて冬が来て、空から雪が降ってきました。
ああ、なんて寒いのかしら。
寒さに震えながら歩いていた親指姫は、野ネズミの家を見つけました。
あの、寒さで困っています。どうか、中へ入れてくれませんか。
親指姫が声をかけると、野ネズミのおばさんが出てきて言いました。
おやおや、かわいそうに。
さあ、中はあったかいし、食べ物もたくさんあるよ。遠慮せずに、いつまでもここにいるといいよ。こうして親指姫は、野ネズミのおばさんと一緒に暮らすことになりました。さて、野ネズミの家のさらに地面の奥には、お金持ちのモグラが住んでいました。
なんてかわいい娘だろう。
親指姫を気に入ったモグラは毎日遊びに来ます。ある日のこと、親指姫は怪我をして倒れているツバメを見つけました。優しい親指姫は毎日ツバメの世話をしました。
どうか元気になって、もう一度歌って。私、あなたの歌が大好きよ。
春になり、すっかり元気になったツバメが親指姫に言いました。
あなたのおかげで、また飛べるようになりました。さあ、一緒に南の国へ行きましょう。南の国はとってもいいところですよ。
ありがとう。でも、行けないわ。
どうして？
だって、私がいなくなったら、お世話になった野ネズミのおばさんが寂しがります。
そうですか。では、さようなら。
ツバメは、親指姫に礼を言うと、南の国へ飛んで行きました。夏が来ると、野ネズミのおばさんが言いました。
親指姫や、いい話ですよ。なんと、お金持ちのモグラさんがあなたをお嫁に欲しいんですって。よかったね。モグラさんに気に入ってもらえて。秋になったら、モグラさんと結婚するのですよ。
親指姫はびっくりしました。モグラは嫌いではありませんが、モグラと結婚したら、ずっと地面の底で暮らさなければなりません。モグラは、お日様も花も大嫌いだからです。夏の終わりの日、親指姫は野原で言いました。
さようなら、お日様。さようなら、お花さんたち。私は、地面の底に行って、もう二度と、あなたたちに会えません。
親指姫は悲しくなって泣き出しました。その時、空の上から聞き覚えのある声が聞こえました。
親指姫、お迎えに来ましたよ。
あの時助けたツバメが飛んできたのです。
聞きましたよ。モグラがあなたをお嫁さんにしたいと。さあ、今度こそ一緒に行きましょう。
ええ、行きましょう。
ツバメは親指姫を背中に乗せて大空を飛んで行きました。何日も何日も南へ飛んで着いたのは花の国です。ツバメは花の上に親指姫を下ろしました。花の上には親指姫と同じくらいの大きさの男の子が立っていました。
ようこそ、かわいい娘さん。
この男の子は花の国の王子様です。
さあ、これをどうぞ。
王子様は親指姫の背中に羽をつけてくれました。それから親指姫は花の国の王子と結婚しました。二人は花から花へと飛び回りながら、いつまでも幸せに暮らしました。 おしまい。